私の恩師の船田武雄牧師は必ず行きと帰りとお祈りされました、まあ、他の先生がされないということではないんですが、特にまあ印象に残っているのは、他の先生は大概車で出かけて、で車で帰ってくる、教会に戻ってまあお祈りするけど、船田武雄先生は先生到着しましたって言った瞬間に、お祈りするねって言って即お祈りです。まあ、っていうのも、車から降りたらもうすぐ次の仕事に移られるっていう、慌ただしい先生だからっていうのもあるんですが、もうちょっと先生落ち着いてそれからお祈りしませんかという気持ちもあったんですが、でもこの車から降りる前に、神様はこの道のりを守ってくださり、私の行き先で中に祝福してくださって感謝しますって言って祈ってから降りる。もちろん行く時も車に乗って先生では出かけますっていうことを聞いて、じゃあお祈りしようってお祈りしてからエンジンかける、ね、帰ってきてエンジン切ってお祈りして取れる、はあ、よく先だけで、まあ、いろんなことがあって思い通りにならなかったこともあっても感謝する。私たちのお祈りどうだろう。お願いしますと散々 お願いして、終わった時にお願いした分量とありがとうございますの分量とどうだろう。またあるいはコンサートやオープンチャーチをこうして開いて来られる方があります、映画会来られます、よかったと大体皆さん言われる、よかったんならまた来てよと、まあ、来てくださるんですけど、コンサートとか何を良かったとするのか私たちもそうかもしれない。よかった、礼拝に来れば本当に心満たされて良いことがある、祝福があると、だから繰り返し礼拝に来る。でも礼拝に来ない、つまり月火水木金土6日間疲れるな、しんどいな、つまり繰り返し、いいことがあったでも悪いこともある、いいことがあった悪いことがある、だからありがとう、しかし、ありがとう、しかし、いや大変疲れる生活になる。イエス様と出会い、いいことがあった、つまり癒された、でもそれがまたそれは全部過去のことになって、でまたイエス様、また悪いことありました、救ってください、イエス様こんなことありました、救ってください、他の9人はこうではないんだ、帰ってこない、もう行ったっきり、と言ったっきりで、その先で何かあったら祈る、何かあったら祈る、まあ、感謝はするかもしれないけどそれで終わる。帰ってきた一人はそうではなかった。彼ははっきりイエス様から言っていただいたんです。19節、それからイエスはその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。癒したのですではない、救ったのです。本当に信仰を認められる、なんと感謝のことだろう。そしてその出来事が一度きりのことだったで終わらない。このサマリア人が、サマリア人がどうして帰ってきたかって、癒された嬉しかったっていう報告ではなかった。15節16節、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。つまり礼拝を捧げた、栄光を神様にお返ししよう。他の9人は癒された、もうあんな生活にしなりまくっていいんだと、元の生活に戻ることを優先したんですね。元の生活に戻るということは結局プラスマイナスゼロ、マイナスだったものがなくなった、だから 重荷を下ろしたけど、また自分の力で歩んでいって、また何かマイナスになった神様を何とか繰り返し、このサメリア人は違う、癒されたことが分かったと同時に、癒してくださるお方、救い主を知って、私はそんなお方に出会えたんだと、そしたらもう帰ります。あの時のあれだけではいかん、しっかりこの方を礼拝しなければと、なんという方に私は出会えたんだろう、なんと素晴らしい出来事だろう、この方にもう一度お会いして礼拝しなければ、この方に仕えたいのだ。だから癒された感謝ではない、イエス様に出会えた感謝、イエス様が自分を愛してくださったことの感謝、これは一回きりではない、はっきりわかる。なぜならこの方はわざわざ村に入って私を探し出してくださったではないか、自分ではどうすることもできないし、イエス様を訪ね歩くことなんかもできない、もうそんな見捨てられても仕方のない、実際見捨てられていたような、その私をこの方は見捨てられずに救ってくださった。だからこの人は、あなたの信仰があなたを救ったと、その信仰が認められたんです。もうしっかりとイエス様を掴んだんです。そうすると元には戻らない。確かにまた何か起こることはあるでしょう。もう病気になりませんっていうことはない。しかし自分ではどうすることもできないところにイエス様が訪れてくださった、そのことを心に迎え礼拝するものとなった。そうすればどんなことがあろうとこの方は救いの道を開いてくださる。そのことを私に伝えるために出会ってくださったんだ。一回きりの病のためではない、永遠の救い主となるためにと、この人は信じたんですね。その信仰があなたを救ったとイエス様に認められるというのは、なんと素晴らしいことだろうと思います。そのような感謝を捧げているだろうかと、そこまで深く深くイエス様に私は救われたのだ、イエス様とお願いできたのだと、私たちはまず信じ、また一回一回のこの礼拝やコンサートやそうした働きが、まだ信じていない人にそのようなきっかけとなるように、一回来たよかったな、また来よう、その繰り返しではない、もう元の生活っていうものではない、本当に新しくされたんだ、神様とはそういうお方なんだと感謝し、この方を礼拝しますと告白する場になっていくことができるようにと願うんです。アメリカのルベン・トレイという牧師がおられるんですよ。この方、中国の宣教師として世界大戦の間活動していたんですが、残念ながらある時に交通事故に遭い、昏睡状態の、その時にもう右手を切り落とすしかないと診断されて、それで目を覚ましたらもう右手がない、大変不便な状態になってしまう。しかしこのトレイ牧師は不満をこぼすことなく、今まで神様が両手を与えてくださったその働きができたことを感謝します、そして片腕を残してくださって感謝しますと、周りの人たちはやっぱり事故の影響でちょっとおかしくなってるんじゃないだろうかとざわつく ほどに、なんで片腕をなくしても感謝と言えるんだ。まあ、結局彼は戦争が終わった後アメリカに戻ります。それで義手をつけて生活をしていきます。7年後、いわゆる韓国動乱が起こったことをきっかけに、まあ、中国の近くです、なんとか韓国に行きたい、まあ、その片方義手の状態ですが、使わされます、行きますと、韓国の宣教師になって今度行きました。で、戦争、朝鮮動乱でもういろんな人たちが怪我をするんですが、しているんですが、うん、あんまりにもたくさんの人たちが怪我をしていることと、まあ、戦争で人手が取られていることで、もうほったらかしにされている人がとても多かった。しかもまだ韓国は義手とか義足を作るそういう技術が全くなかった。いや、全くないどころか、そういう身体障害者を助けるという、そういう人たちが病院にいない、どうしていいかわからない。まあ、切り落とすことはできても、そこから先リハビリも何もない。そこでこのトレイ牧師は、私が中国で腕を失ったのはこのことのためかと。もしそうでなかったら、ああ大変ですねだけだったかもしれない。しかし自分もこの苦しみを知って、でもその先があるいうことが与えられたから、私はこの人たちを愛し導くことができるんだと。で、慌ててアメリカに連絡をし、韓国にはその義手義足を作る技術がないからと、技術者を呼び寄せ、そして彼はさらにリハビリセンターを立て上げていくんです。そうして韓国でそのリハビリという働きが始められる。これを7年間韓国で続けていく。それは何か神様のことを起こす、万事を益としてくださるお方は、この片腕を失ったということさえも益としてくださる、感謝しますという。そこで終わらなかった。神様はそこからまた新しく何かを始めてくださるお方だ、私を決して見捨てないという信仰があったんです。このイエス様を信じ続ける、イエス様とのこの一度の出会いで、この方が私の主であると、そういう信仰をこの方は与えてくださるお方であることを私たちも信じ、そのような方々がまた起こされるようにと、この教会の働きも主に捧げるものとならせていただきたくなります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの信仰があなたを救ったのですと、本当に主に認められることは何か感謝のことでしょう。しかしその信仰もあなたが与えてくださったものです。そしてあなたは与えてくださった信仰を惜しみなく、私のと言わず、あなたのと私たちに完全に与えてくださることを感謝します。そしてしかし私たちは、これはあなたが与えてくださった信仰ですから、決して失うことはありませんと、なおそのことも信じ、だから私はこれで終わってまた消えゆくものではなく、ますますあなたを信じる、あなたの命に満たされるものとなり、伝えるものとなっていきますと、主よ、その自分の出会いの体験を通し、あなたを証しするものとしてくださり、また同じようにこの教会の働きによって救われた方々のお証しによって、あなたを救い主と信じる信仰に導いていただけますように、そしてまだ救われていない家族、多くのその魂をあなたが捉えてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。